経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、世界の金融政策でですね、日銀も、そして FRB もですね、金利の利上げを据え置きと、いうことになっているんですが、ECB だけがですね、利上げをしたというところで、横森がですね、ロンドンの情報を、察知したところですね、まあちょっとなんか、上の方で争い事があるようです。それについて解説しましたので、こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日はですね、6月16日ですね、第564回目の収録です。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
実は昨日収録とかは撮っていたんですが、内閣不信任案からですね、岸田さんがその解散するということを前提にですね、収録撮っていたので、なんかこう、岸田さん解散やりませんということで慌ててですね、ちょっと今日撮り直してるっていうことなんですけど、はい、はい、
まず前回
ね、収録した内容としては自民大敗説っていうのを撮ってたんですけど、まあそりゃ冷静に考えれば解散できないよねっていうことですよね。
まあ、うん、そうなんだけど、これね、やっぱりシナリオっていうのが少しね、今ちょっと変わってるっていうのかな。まあなんて言おうかな。まずそのほら、アメリカの支配しているグループがあるじゃない。まあ通称、はい、任天堂っていうグループね。
任天堂。
まあ、はい、うん、まあここのメインっていうところがネオコンなんだよね。ここのところが一番ほら、浮くとかやってるんだけれど、こっちの方とまたほら、対立しているわけっていうかな、上の方では一緒なんだけれど、ただこっちのグループとそのヨーロッパ、欧州グループっていうのがあるんだよね。欧州グループの方に、なんていうの、レスリング、エンターテインメントフォーラムとかあるでしょ？
ありますね。
うん。うん、だから、これとここの温度差が多少あるわけ。多少っていうか、だいぶ違うんだけど、こっちの方が本当は格上なんだけれど、これの今下に日本があるわけよ。
うん、なるほど。構造上そっちなんですね。うん、うん。
で、こっち側からも来てるけど、こっち側から来てるのは、まあ、例えば、どこかっていうと、まあ、バンブーの経営者ね。
バンブー経営
者。バンブー経営者ね。は、こっち側ね。だけど、これ、面白いんだけど、経営者っていうのは、この、こっちの系列の中にさ、なんとか、これね、なんとか財団とかあるでしょ。もうこれは、ちょっと思うと言いにくいんだよな、こういうの、あんまり。これ。
まあ、すごく大きな、
うん。なかなかね、この、これね。まあ、このぐらいにしとこう。ちょっとあんまり、ね。
日の丸財団ぐらいかな。
うん。そんな感じにしとこうね。
はい。
だから、これ、こっちの下でもあるんだけど、ちょっとここのところの対立があるわけよ。
はい。
で、こっちのシナリオではもう、基本的にはこれなんだよね。グレートリセットに行く。でもこっちの方としては、まだまだなの。まだ終わらせないっていうところなのよ。
それ何なんですか？終わらせないっていうのは。
うん、だから、これに持っていくのに、やっぱりキーになってくるわけよ。この国、ここが。
はいはいはい。JP さんね。
そうそうそう。すごいキーになる。なんでかっていうと、例えば、こっちの方は、まあ、お金が必要なわけよ。常に。
そのお金が必要なのは、ね、あっちの方ですか？
なんでかっていうと、いろいろ工作が、図画工作するでしょ？
うん。
この図画工作をするんで、資金ってやっぱりいるわけよ。これが。うん、で、この資金は、まあ簡単に言うと、国債を買ってもらわなきゃいけないわけよ。
はい。
で、二つの国があるでしょ？こっちの。星がこっちに。全部で五つある国。ここと、ここに買ってほしいわけよ。
うん。
だけど、片っぽでこっちの方は、ここのところの T1 っていうところがあるわけよ。
はいはいはい。
ね、この T1 を、まあ、後ろから煽って、こっちを焚き付けようとしてるんだけれど、だからそういうのがあるから、今買ってくれてないわけよ、これが。
まあ、やめてますよね。だから、
全然やってないんで。
買ってくれるのは JP さんしかないっていう感じですね。
そうそう。だから買ってくれるのここだけだから、うん、ちょっとこれを今、こっちにするのに、今やるのはちょっと待ったって感じだね。
うん、ちょっと待ったっていうのは DA さんの方ですね。うん、
そうそうそうそう。だからこっちが慌てて、ここにいた DS さんの、はい、ほら、ビーデンの部下にいるじゃない。
ビーデンの。
ビーリンケンっていうのは。ね。
ビーリンケンね。うん。
うん、ビーリンケンが慌ててどこ行ったかっていうと、サウジ行ったよね。 サウジに国債買ってくれってやってるわけでしょ。
うん。
そして、その後今度こっちに行ってるわけ。
はいはいはい。
B リンケンが国債買ってくれって言うわけよ。だからファイナンス頼みに行ってるわけよ。
今まであれほど敵対してたのにね。
そうそう。
敵国だっていうぐらいにやってたのに。うん。
だから急にちょっと流れが変わったでしょ、これ。
うん。
流れが変わったというよりも、それだけちょっとこれを買ってもらうのに、だって今までさ、わかると思うけど、債務上限問題で発行を抑えてたわけ、こうやって。
うん。
こうやって発行してたものを、上限問題が出てから抑えてほとんど国債発行しないでやってきたから、ここのところ需給関係が非常に良かったわけ。
はい。
この期間は。この期間の需給関係が良かったのに、急に発行し始めたわけよ。
はい。
そうするとこれ金利普通上がるよね。
うん。
金利上昇しちゃうわけよ。だから国債が売られやすいわけ、ここ。
はい。
で、だから上限問題のあった時は、これ売られにくいわけよ。
うん。
ね。急に売られやすい環境下に入っちゃって、それで、ここが買ってくれない。で、まあ、ここだけに今のところやってるんだよね。ここに何とかしろって言ってるわけで。
まあ、日の丸さんですよね。
そうそう。だから、ここが買ってくれないと困るわけよ。だから、これはもうとりあえず、金利なんか上げたら、どういうことが起こるかっていうことだよ。日本が。
うん。
金利を上げたら、買えないわけよ、こっちを。
そうですね。うん。
ね。だから緩和やめるなんていうことはできないわけよ、
うん。
ね。だからこれ金利も上げない。緩和継続っていうことになったわけよ。買うために。
うん、
で、こうなってくるともうますますね。だってもう1年間も 3% 以上になってきてんだよ。ね、CPI が。もうこんな状況で、ね、おかしいでしょ。物価 2% って言ってても3% 1年間やってんのに。
あれって感じですよね、
うん。おかしいだよね。だからもう完全だからここのところはわかると思うんだけど。そういう状況で無理やり緩和してるっていうことなのね、ここ。で、上げたら本当にこっちに行っちゃうから。
うん、なるほど。
上げれば。うん。だから上げられないっていうところ。それで、一生懸命今こっち側頑張ってるんだよ。だから、DS のおかげで今日本が破綻しないっていうことだ。
なるほど。
で、ここのところね、もう今日さっきね、ちょっとヨーロッパの方に電話して聞いたんだけど、
うん。
もう、最終的にはやっぱりこっち側の意向で行くよっていうことだよね。
やはりグレートです
よね。この対立っていうのはやっぱあるんだけれど、
うん、
なんでかっていうとやっぱりこれも無理があるわけよ。で、こっち側からさ、あれも言ってるでしょ、このもっと上のランクの人が、預言者が言ってるでしょ。う
ん、あ、我ら経済クラブの
大ファンである。そうそう、我小森がのファンクラブ入ってるね。この預言者が言ってるわけよ、ここ。で、この人と会うんだよ。
奈良井さん。
ダイレクト。民間人で、この人。この預言者。
預言者が奈良井さんに会
って。預言者と会うって、これは相当だねって、この人が行くっていうことは、そのくらい大きなことなんだよ。で、まあ、それはちょっとこの預言者ね、いろいろ強いからね、この預言者は。
そっか、わかりました。
ということで、うん。まあ、そういう構図。だから、預言者ははっきり言って、どちらかというと、今はこっちよりも上なんだよね。預言者の立ち位置っていうのは。まあ、UN なんかよりも上だから、この預言者は今。
相当すごいですね。
だから、欧州のボスっていうのが普通、なんとかのお茶屋さんね。このお茶屋さんよりも、まあ、お茶屋さん、ただこの預言者はすごいよ。慌ててこっちに行ってるっていうことは。
もともとお茶屋さんの下に預言者じゃなかったでしたっけ？
そうだ、お茶屋さんの下に岩がやったの。岩フェラーっていう人がいたの。
岩フェラーの下に預言者だった
んです。うん、あ、そうそうそう。だけど、うん、この預言者さんは、出どころは UK だからね。
はい。はいはいはい。
あの、出どころっていうのはね。うん、まあ、ちょっとね、ここの辺になって、ほんと、YouTube でしょ、これ。言うわけねえよ、
わかりました。まあ、ちょっとじゃあ、経済クラブの方でですね、細かいちょっと解説の方をいただければと思うんですが、まあ、とにかく、まあ、ちょっとね、解散もなくなったということでですね、取り直して、うん、まあ、最新のその今の日銀とアメリカが利上げをしなかった、だけど ECB、欧州の方だけが利上げしたみたいな、ちょっとそこら辺の変化みたいなところがあったっていうところで、まあ、 今の最新の情報ですね、うん、ま
あ、ちょっとね変化あるけれど、最終的にはやっぱりこっち向かうっていうことだから、それは変わらないよっていう、はい、
変わらないということですね、うん、はい。なのでまあね、皆さんもし興味ある方はですね、経済クラブの会員に月額1500円ですよね、なっていただければと思います。じゃあよろしくお願いします。
はい、はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。